自然が生きる、人が輝く、交流の町胎内、新潟県胎内市、司法胎内、2026年1月合併号、ナンバー469をお届けします。主な内容、新年のご挨拶、特集、DX で広がる便利で安心な暮らし、今月の表紙、謹賀新年、12月7日、鼓岡のマコモ岳の葉でしめ縄を作り、好みや花を飾りつけて、オリジナルの正月飾りを制作、参加者は年末に飾ることを楽しみにしていました。写真は、しめ縄作りの参加者が協力し合いながら縄を締める様子や、笑顔で楽しそうに飾りを制作している様子と完成した正月飾りです。2026年新年のご挨拶、胎内市長井端明彦、未来への希望が持てる胎内市に、明けましておめでとうございます。市民の皆様には晴れやかな新春をお迎えのことと心よりお喜び申し上げます。また日頃から市政運営にご理解とご協力をいただき感謝申し上げます。昨年は市政施行20周年の節目の年にあたり、11月に挙行された記念式典では、私の好きな胎内市と題した作文やディスカッション、合唱や合奏を通じ、次の世代を担う若者や子どもたちのたくましさと胎内市に対する真摯な思いが伝わり、来場された方々と深い感動が共有されました。本年は20年の節目を超えて新たな始まりの年となります。先達から受け継いだこの大切なふるさと胎内市をしっかりと次の時代へと引き継いでいくことを強く期する次第です。さて、最近の物価高等に鑑みれば、いろいろとご苦労されている市民の皆様や事業者の方も多いことと思いますが、少しでも負担軽減が図られるよう、国の重点支援、地方交付金を活用した支援をできるだけ早い時期に実施できるよう取り組んでまいりたいと思っております。また近年の地震や大雨土砂災害など自然災害の頻発化、激甚化は大変憂慮しているところであり、昨年も当市では幸い人命にかかる被害はなかったものの、8、9月の大雨による被害がございました。加えて昨年は今までにないほど人の生活圏に熊の目撃情報が寄せられ、また痛ましい事故も全国で相次ぎました。市民の皆様もご心配が多いことと思いますが、防災無線やアプリによる注意喚起情報の発信、鳥獣捕獲と規則整備のほか、ゾーニングなど抜本的な対策、自然災害時の地域の防災力向上など、市民の安全を守る取り組みを第一に考え、鋭意取り組んでまいります。そして災害時のみならず、人と人がつながりコミュニティを維持して、どの年代の方も安心して生きがいを持って暮らせることを主眼として、住民主体の地域づくりを行っていくことは、これからの人口減少社会においてなお一層大切にしていかなければならないと思います。また申すまでもなく、次世代を担う大切な子どもたちの子育てと教育は不変で崇高な営みですが、昨年は老朽化の著しかった中条小学校の校舎改築が完了し、2学期より全校児童が元気に新しい校舎での学びをスタートしておりまして、大変喜ばしく思っています。他にもかねてより要望のありました屋外多目的運動場も 本年4月より正式に総合グラウンド隣にオープンいたします。さらに今年は将来を見据えて中学校再編にかかる議論を審議会の皆様に進めていただくとともに、待望久しかった障害学習施設についてもそれと並行して整合性を図りながら歩みを進めていくこととなります。なお、地域の未来を照らす洋上風力発電事業は着実に進んでおり、全国的にも注目を集める先進地域の一つになることが見込まれております。すべての国と地域で意識しなければならない世界規模の気候変動課題に対して、小さな自治体である当市が大きな貢献をできることを誇りに思い、豊かで魅力ある地域振興が図れるよう事業者とも連携して確かな歩みを進めていきたいと思います。今年の干支である馬の持つ力強さや前に進むイメージにあやかり、明るい未来に向かって前進を続け、胎内市に住んでよかった、生まれてよかったと思える魅力あるまちづくりを市民の皆様と共にしっかりと築き上げていきたいと思います。結びに、新しい都市が市民の皆様一人一人にとりまして笑顔あふれ希望の輝きに満ちた一年となりますよう、心から祈念申し上げまして新年の挨拶といたします。胎内市議会議長八幡元博。新しい年、これからの胎内市、明けましておめでとうございます。市民の皆様におかれましては平穏な新春をお迎えのことと心よりお喜び申し上げます。合わせて平素より市政の発展と議会活動にご理解とご協力を賜り深く感謝申し上げます。昨年は米価格の高止まりにより消費者の負担が増え、生産者である農家の方々は資材価格の高騰などで今なお厳しい経営環境に置かれております。また鳥獣による被害、特に熊の出没が頻発し、山間部のみならず市街地周辺でも目撃情報が寄せられるなど、今後も対策が求められています。胎内市は昨年9月1日に市政施行から20周年の節目を迎えることができました。11月1日には市政施行20周年記念式典が挙行され、記念事業として応募のあった私の好きな胎内市の作文の発表や、20年の振り返りとこれからの胎内市をテーマに市内で活動する方々によるパネルディスカッションのほか、中学生による合唱と演奏が披露され、20周年にふさわしい素晴らしい式典となりました。この20年を振り返ってみると、デマンドタクシーのれんす号や防災行政無線の運行開始をはじめ、木の戸地区交流施設木の戸交流館、胎内市総合体育館プレスポ胎内、中条駅東西自由通路橋上駅舎等の竣工や胎内スマートインターチェンジの開通により、私たちの生活利便性が向上されました。また胎内高原ワイナリーで生産されたワインが国産ワインコンクールで入賞し、胎内産紅はるかは春彼方にブランド化したことにより地域の新たな魅力を発信することができました。さらに海市国際高等学校の開校や新潟食糧農業大学の開学に加え、国による洋上風力発電の公募専用計画の認定や、アメリカンフットボールチーム胎内ディアーズのホームタウン移転によるホーム開幕戦の開催などもありました。その他にも様々な変化があり、枚挙にいとまがなく、皆様もそれぞれに思い起こされることがあるのではないでしょうか。 現在本市では情報、文化、交流の拠点となる障害学習施設の整備について審議会を設置し議論を行っています。中学校の再編については統合に関する検討を行う準備委員会で協議が始まり、市内4中学校の統合に向けた準備が進められております。さらに洋上風力発電では新たな産業と地域雇用の創出による地域活性化への期待が寄せられています。いずれも議会一般質問でも頻繁に取り上げられている事柄であります。また市議会では開かれた議会の取り組みとして市内各種団体や市民との意見交換会を継続的に行うことに加え、将来を担う若い世代の方々に市議会の理解と関心を深めてもらうことを目的に、新潟食糧農業大学生との交流会を実施したほか、市民目線で議会運営についての意見を伺う議会モニター会議や本会議のライブ配信、SNS による情報発信を行っています。その他、芸術文化の振興と議会を身近に感じていただけるよう、定例会の際、市内で活動しているグループによる議場でのコンサートの開催や、市内中学生1年生等に議会の仕組みや仕事を紹介するキャリア教育、食ナビゲーションへの積極的な参加など、議会への関心を高めていただけるように取り組んでいます。結びとして、新しい年を迎えるにあたり、これからの胎内市を議会として考えるとともに、新しい年が市民の皆様にとって希望に満ち実り多い一年となりますことを心より祈念申し上げ、新年の挨拶といたします。特集 DX で広がる便利で安心な暮らし。全国的に人口減少や少子高齢化が進む中、胎内市でも労働力の担い手が減っています。こうした状況でも市民サービスを維持し質を高めていくためには、デジタル技術を活用した DX、 デジタルトランスフォーメーションが欠かせません。 DX はデジタルトランスフォーメーション、DIGITAL、 TRANSFORMATION の略です。日本語にするとデジタルによる変革という意味になります。単にパソコンやスマホを使うことではなく、デジタルの力で暮らしや仕事の仕組みそのものを変えていくことを指します。書かない窓口。窓口でマイナンバーカードや本人確認書類を提示すると、必要な情報が自動的に端末に入力され、転入、転出、各種証明書発行等の申請に必要な書類が作成されます。これにより従来のように申請書を手書きで作成する必要がなくなります。絵と写真によりその流れが1から矢印に沿って6まで紹介されています。写真のモデルは半山地区区長石山勇さん。1、住民票取りに行こう。2、書類書くの面倒だな。3、以前のような手書きの申請書の作成が不要に。4、マイナンバーカードなどの提示で OK。 5、記入しなくてよいの。6、簡単に交付してもらえた住民票と各種証明書の交付。他にも便利になったシステムがたくさん。地理情報システム。インターネット上で胎内市の地図情報を閲覧できるサービスです。避難所や公共施設、観光スポット、そして除雪の情報を地図で確認できます。どこに避難所があるの、今どこの道路を除雪しているのといったことがすぐにわかるので、 日常生活にも、もしもの時にも役立ちます。地方税統一 QR コード。納付書に印字されている地方税統一 QR コード、LQR を読み込むことにより、スマートフォンを使って市税等を簡単に納付できます。公金自動収納機。市役所本庁舎1階の会計課にある税公金自動収納機で税金や公共料金をご自身で納付できます。この収納機では納付書の受付から支払い、領収印の押印までの一連の流れが自動でできます。利用者の感想。新しい機械になって不安でしたが、最初に操作方法を教えてもらえたのでスムーズに納付できました。コンビニ交付。住民票、印鑑証明書の交付に 20% の方が利用しています。胎内市に住民登録のある方がマイナンバーカードや対応スマートフォンを使って全国のコンビニに設置されているマルチコピー機から住民票や印鑑登録証明書を取得できるサービスです。図書館蔵書システム。インターネットから本や雑誌を探したり、予約・利用状況を確認できる便利なサービスです。利用者登録をすると、マイライブラリ機能が使え、貸し出し状況や予約の管理も可能です。キャッシュレスレジ。窓口で証明書発行などの手数料を現金以外でも支払えます。普段現金を持ち歩かない若い世代からは便利になったとの声が聞かれます。施設状況確認システム。市内スポーツ施設等の利用状況をインターネットで確認できます。電子申請。パソコンやスマートフォンを使って自宅などからオンラインで各種証明書の入手や申請、届け出を行うことができます。町色広報誌アプリ。司法や議会だよりをスマートフォンで手軽に読める無料アプリです。最新号が発行されると通知が届き、いつでもどこでも広報誌をチェックできます。子育て応援アプリ。母子健康手帳アプリ母子もをベースにした市公式の子育て支援アプリで、妊娠期から子育て期まで必要な情報や記録をスマホで管理できるサービスです。公式 LINE。 災害時の緊急情報やイベント情報などを配信する公式アカウントです。令和5年10月2日から運用が始まり、スマートフォンで胎内市と検索して友達登録することで利用できます。ゴミ分別アプリ。ゴミ分別アプリ 3R でスマートフォンから簡単にゴミの分け方や収集日を確認できる便利なサービスです。ゴミ出し忘れ防止の通知機能もあり、日常生活をサポートしてくれます。防災アプリ。災害時に必要な情報をスマートフォンで受け取れる公式アプリです。防災行政無線の内容や避難所情報、ハザードマップなどを確認でき、緊急時にはプッシュ通知や音声で避難情報が届きます。いつでもスマホで簡単に。利用者の感想。防災無線で聞き逃した情報をアプリで配信してくれるから、もう一度確認できてありがたいです。胎内市はこれからも誰もが安心して利用できるサービスの充実を目指し、より便利で暮らしやすい街づくりを進めていきます。 DX は暮らしの利便性を高めるだけでなく、安心安全を確保し、日常の中に新たな価値や可能性を広げていきます。市民の皆様にも DX による 便利なサービスを暮らしに取り入れていただき、共に未来を築く一歩を踏み出していきましょう。問い合わせ、総合政策課広報情報推進係、内線1365。望ましい障害学習施設の整備に向けて、障害学習施設整備推進審議会による議論がスタート。12月9日、15名の委員で構成される障害学習施設整備推進審議会が開催されました。冒頭、市長から市全体の施設として市民の最大公約数の方々が利用しやすいものとなるよう、中心市街地からの距離や交通アクセス、周辺環境、学校等の公共施設の立地との整合等を考慮してご意見賜りたいと諮問し、望ましい施設整備と整備後の利用促進等についての議論がスタートしました。今後、本審議会による熟議を経て答申をいただき、市がその他さまざまなご意見を総合的に勘案して方針を定めることとしています。胎内市障害学習施設整備基本計画案に関するパブリックコメントを実施しました。令和7年10月1日から31日に実施したパブリックコメント意見公募の受付状況についてお知らせします。お寄せいただいたご意見は合計13件でした。ご意見をお寄せいただいた皆様、大変ありがとうございました。応募いただきましたご意見の内容を検討しながら、胎内市障害学習施設整備基本計画の策定に生かしてまいります。寄せられたパブリックコメント意見募集の一部をご紹介します。建設場所、立地に関して、前回のパブコメによる多くの建設提案地が旧中条体育館跡地、中央公民館周辺の通称文教エリアだったのだから、その方向で計画すべきではないか。貨幣山は他候補地と比べ唯一の国道7号より山側の候補地であるがゆえ、平場より熊やイノシシなどの獣害被害が心配と考える市民は多いと思うので、対策案を考える必要がある。貨幣山は4車線の国道7号バイパスに隣接し、国道の関沢口に中条駅から直進移動で約800メートル、中条インターから約 4.6キロメートルで、1000人単位のイベント用地の確保も容易である。施設規模、財政に関して、コンパクト設計でも創意工夫すれば利用者にも納得できる施設になるのではないか。その他、徒歩や自転車等車以外でお越しになる方への配慮の視点が必要ではないか。寄せられたご意見等とそれに対する市の考えは、市のホームページと市役所本庁舎1階中央カウンター、障害学習課黒川庁舎1階、中央公民館、木の戸地区交流施設木の戸交流館、随時農村環境改善センター黒川地区公民館、図書館の窓口で公表しています。ホームページは QR コードより進みご覧ください。進捗状況については、今後も随時司法等を通じてお知らせしてまいります。問い合わせ、障害学習課社会教育係、内線2213-2214。地域の輪を広げ、もっと住みよい町へ。合併振興基金活用事業補助金、自治会活動応援型、地域支え合い。令和7年度から 地域コミュニティの維持・活性化に向けた各自治会の主体的な活動を応援する新たな補助金制度がスタートしました。本補助金は住民一人一人の地域をもっと良くしたいという思いに基づき、多くの自治会で様々な事業に活用されています。今回は補助金を活用し自治会の皆様が取り組まれた事業の一例を紹介します。活用事例。地域で何か始めたいけれど何ができるだろう。まずは一歩踏み出してみたい。そんなヒントとしてぜひご覧ください。1. 地域内外の交流を促進する事業。北本町 1.2 地域の伝統である北町出しの担い手である地域内外の若者と地域住民との友好関係を築くため、共に出しを引き交流を深めるイベントを開催。前山台。世代間交流を促進するために地域内の広場にベンチや遊具用のマット、環境整備のための仮払い機を整備。大長谷。住民同士の交流を深めるためサロン活動を支援し、助け合いや見守りにつながる関係づくりを促進。 2. 地域の支え合い助け合い活動に関する事業。黒川南町。災害時に自力避難が困難な高齢者や障害者などに対し、個別避難計画に基づく迅速かつ安全な避難を行うため、リアカー担架、車椅子等を整備。下高田。地域住民の防災意識の向上と共助の体制づくりのため、地域内の防災訓練時に炊き出しを実施。星宮町1。地域の支え合い活動、星宮町を支え隊として、一人暮らし高齢者の庭木の草刈り等の困りごとの支援や、高齢者の見守り活動を実施。3. 自治会等の運営上の課題解決に資する事業。桃崎浜。地域の遊び場、通行の安全のため児童公園や路肩の雑木伐採、除草作業を実施。鴻巣。安心して暮らせる地域づくりのため、80歳以上の方のみの世帯を対象に自治会費の減免を実施。東本町3。高齢になっても取り残されない地域づくりを行うため、77歳、88歳を迎えた方に長寿を祝福する祝い品を贈呈する取り組みを実施。4. 将来において地域の維持・活性化を図るための事業を実施するために基金を設置し、積み立てを行う事業。半山。集会所の耐震補強工事のために基金を設置。西栄町4。世帯配布用防災グッズの購入のための基金を設置。竹島。公園フェンス修理や遊具更新のための基金を設置。活用した自治会からの声。さまざまな用途に使え、また一度に複数の用途にも使えました。地域交流のための飲食費にも使えてありがたかったです。自治会の財政状況が厳しい中で他の補助金と併用が可能で、自治会負担が少なく事業が実施できました。皆さんの住みよい地域づくりへの思いをサポートします。問い合わせ、総合政策課行革協同係、電話 43-6111、 内線1359。人権啓発情報ボリューム21、 人らしく生きる。人権について考えてみませんか。インターネット、SNS を悪用した人権侵害をなくしましょう。インターネット、SNS による人権侵害。インターネット、SNS によりコミュニケーションが便利になる一方で、インターネット、SNS を悪用した行為が増えてきています。次のような人権に関わる様々な問題が発生しています。誹謗中傷したりする掲示板への差別的な書き込み、個人情報や画像の流出、他人になりすましての書き込み、SNS を悪用したいじめ、自分の個人情報を安易に掲示板等に書き込まない。一度出てしまった情報を取り消すことは困難です。情報が悪用される恐れがあります。また、インターネット、SNS 上の情報がすべて正しいわけではなく、誤った情報や危険な情報も含まれています。犯罪等に巻き込まれないように、自分を守る意識を持つことが必要です。情報流通プラットフォーム対処法、ジョープラ法を知っていますか。ジョープラ法はインターネット、SNS 上の誹謗中傷や権利侵害情報への迅速な対応を大規模プラットフォーム事業所に対し義務付ける法律で2025年4月1日に施行されました。誹謗中傷や権利侵害の申し出の対応、さらに名誉毀損やプライバシー侵害、違法薬物や闇バイトの募集などの違法情報の削除促進も含まれます。大規模プラットフォーム事業者には現在 YouTubeヤフー知恵袋、LINE オープンチャット、Facebook、TikTok、X、旧 Twitter 等のサービスを提供する事業者が指定されています。インターネット、SNS 上のプライバシー侵害等のトラブル相談、人権相談、電話 0570-003-110、インターネット人権相談 https://www.jinken.go.jp 違法・有害情報相談センター https://ihaho.jp/お願い。人権問題に関する市民意識調査を実施しています。対象者の方にはアンケートを送付いたしましたので、ご協力をお願いします。問い合わせ、総務課人権啓発係、内線1315、広域林保活動事業の取り組みの紹介。広域林保活動事業とは、社会福祉、保健衛生等に関する事業を総合的に行うとともに、人権問題の理解を深めるための啓発事業を行うものです。具体的には、地域交流事業、啓発事業などがあります。地域交流事業、ワクワク広場、学習支援、居場所づくり。放課後の時間帯に小中学生を対象に学習支援をしています。その日の宿題をすることを通して、わからない問題を教え合ったり、問題を解けた喜びを共有したり、性別や学年に関係のない交流が生まれます。夏、冬休み、子どもワクワク広場、学習支援、仲間づくり、人権感覚を豊かに。夏冬休み期間に小中学生を対象に実施します。宿題のほか、 人権に関する内容の絵本の読み聞かせや工作などをします。みんなと集中できるところで勉強できてよかった、みんなで話し合えたり勉強できて楽しかったなどの感想をいただきました。触れ合い体験教室、親子の絆づくり、地域社会とのつながり、小学校入学前の子とその保護者を対象にフラワーアレンジメントなどの親子で一緒に作る体験活動を実施しています。地域福祉事業、健康体操教室、体力づくり、体験活動の機会の充実、60歳以上の方を対象にヨガなどの無理なくできる運動を実施しています。啓発事業、人権講演会、自分らしい生き方と生き方、今すぐ始めたい就活セミナー、講師就活ジャーナリスト、ライフターミナルネットワーク代表金子和歌子さん、7月25日胎内市産業文化会館。人生の最後をどのように迎えるかを考え、心穏やかな終末期を過ごすための大切なヒントを学びました。金子さんは就活の重要性とその実践方法について分かりやすくお話しされ、参加者一人一人が自分らしい就活を始めるきっかけとなる講演会となりました。私から始める私たちの多様性社会、講師公益財団法人豊中国際交流協会事業主任三木幸美さん、8月26日胎内市産業文化会館。ご自身の経験や活動から外国にルーツを持つ人の3つの壁、法や制度の壁、言葉の壁、心の壁などについてお話をいただきました。さまざまな人たちが一緒に暮らすことが当たり前の現在、私たちみんなが相手を理解しようとする姿勢の大切さを学ぶことができた講演会となりました。その他の取り組み、社会調査及び研究事業、人権歴史学習会の開催、啓発広報活動事業、司法体内への記事掲載、相談事業、無料法律相談の実施、啓発広報活動事業、市内小中学校の人権童話教育公開授業のパネル展示、職員向け研修会の実施、町の話題。11月22日プレスポ体内2025スポーツ体験フェスタで死亡除去完了。プレスポ体内にてさまざまなスポーツフィットネスが楽しめる2025スポーツ体験フェスタを開催し、各分野のプロフェッショナルよりくびれ作り引き締め効果抜群のダイエットプログラムを提供していただきました。参加者からは、家でできる簡単な運動ばっかりだったすけ続けられるわなど、皆さんから喜びの声が聞かれました。初めて胎内市を訪れた超人気 YouTuber でもある講師のハガセブンさんは、最初は YouTuber の僕を見に来ただけなのかなと思っていましたが、健康やダイエットに関する質問をたくさんいただき、市民の方々の健康に対する意識の高さに感心しましたと驚かれていました。11月23日ホットホット中条、ホクホクスイーツを作ろう秋の子どもお料理教室を開催しました。地域の子どもたちと大学生の交流を目的に、新潟食糧農業大学の学生と共同で料理教室を開催しました。学生と一緒に米粉や地元野菜を使ったマフィンなどを作り、 子どもたちは楽しみながら地域の食材や料理の面白さを学びました。学生にとっても良い体験交流の機会となり、笑顔あふれる時間となりました。11月9日北方寺第8回木野と山桜復活の会卒業記念植樹祭。木野と山桜復活の会主催で、木野と小学校6年生と保護者が山桜のない25本の卒業記念植樹を行いました。苗の脇に将来の夢や願い事を書いたプレートを立て、願い事の成就と子どもたちと山桜の成長を願い、北方寺住職からご祈祷いただきました。以前卒業生が植樹し大きく育った山桜は春に開花するので見に来てください。11月15日産業文化会館広島平和記念式典体験記発表会。体内平和の集いが開催され、広島平和記念式典に参加した市内各中学校生徒4名の体験記発表会が行われました。参加者は生徒が体験を通して現地で感じたこと、学んだことなどに耳を傾けていました。また会場では原爆についての写真ポスターの展示や講演会、 DVD 上映なども行われました。発表した4名の中学生は小野宗介さん、八幡誠志郎さん、斉藤楓さん、横内春樹さんです。11月21日ロイヤル胎内パークホテル結婚50周年おめでとうございます。市と老人クラブ連合会の共催により胎内市合同金婚式が開催されました。結婚50周年を迎えられた20組のご夫婦が参加し、式典で祝い状と祝いの品が贈呈された後、余興の歌や踊りを楽しみ、思い出に残るひとときを過ごしました。11月23日三条つばめ総合グラウンド陸上競技場胎内市駅伝チーム祝優勝。11月23日三条つばめ総合グラウンド陸上競技場で新潟県駅伝交流大会が開催されました。昨年に引き続きたすきをつながない形式のレースでしたが、1区を2で通過し2区で先頭に立つと、以降先頭を譲らず見事に優勝を果たしました。1区宮下沖人区間2位、2区今結衣と区間2位、3区武田雅人区間3位、4区佐藤直也区間2位、5区新村ゆずき区間6位、6区宮下よりと区間2位。11月25日市役所農業委員永年金属表彰を受賞。新潟県農業委員会大会が開催され、農業委員農地利用最適化推進委員として地域農業の発展と農業者の地位向上に努めたことにより、10年以上在職されている網代盛江委員が新潟県農業会議会長から表彰されました。表彰にあたり11月農業委員会総会の場で松村浩一会長から表彰状の伝達が行われました。12月3日産業文化会館第3回胎内市立中学校統合準備委員会開催。昨年3月に策定した胎内市立中学校の統合に関する方針に基づき、おおよそ10年後の市内4中学校の統合に向けて具体的な協議を進める 台南市立中学校統合準備委員会の第3回目の会議が12月3日に開催され、これまでの協議の振り返りと校名の決定方法についての協議が行われました。会議の内容については回覧やホームページでお知らせします。12月6日、とっさか大橋から黒川橋、中条旗箱青年部グリーン作戦。中条旗箱青年部の皆さんが環境美化を図るボランティア活動の一環として毎年行っているクリーン作戦を12月6日に、とっさか大橋から黒川橋までの台内川沿いの市道で実施しました。沿道にはポイ捨てされていた空き缶やペットボトル、車のタイヤや炊飯器等の不法投棄があり、多くのゴミを回収しました。12月7日、長池農産物直売所リップル、食農大マルシェインリップルを開催しました。新潟食糧農業大学の学生が主体となり、長池農産物直売所リップルで食農大マルシェが開催されました。学生たちが丹精を込めて育てた新鮮野菜や蜂蜜の販売を行い、多くの方にご購入いただきました。台内ゴールド焼きそば、食べて撮って投稿しようフォトコンテスト開催。インスタ投稿で豪華商品をゲットしよう、インスタグラムフォトコンテスト。テーマ、あなたが食べた台内ゴールド焼きそば。対象店舗で食べた台内ゴールド焼きそばの写真を投稿して豪華商品をゲットしよう。最優秀賞の方にはロイヤル台内パークホテルスイートルームペア宿泊券アフタヌーンティー付きプレゼント1名様。ご宿泊は平日限定となります。土日は追加料金を頂戴いたします。他にも豪華商品が、台内特産品詰め合わせセット1万円分2名様、台南産米 5kg 2名様、ロイヤル台内パークホテル入浴券10名様。キャンペーンサイトは QR コードがあります。参加方法、1. 公式インスタグラムをフォローする。米粉の町台内市公式インスタグラムアカウント @KOMEKO_TAINAI を検索してフォロー。 2. 対象店舗で食べた台内ゴールド焼きそばを撮影。対象店舗で食べた台内ゴールド焼きそばの写真を撮影してください。焼きそばに刺さっている旗が目印です。 3. ハッシュタグをつけて投稿する。撮影した写真にハッシュタグ、ハッシュタグ台内ゴールド焼きそばフォトコン、ハッシュタグ台内ゴールド焼きそばをつけてインスタグラムに投稿する。台内ゴールド焼きそばとは、台内ゴールド焼きそばとは米粉の町台南市から生まれた米粉入り麺を使用した焼きそばです。台南市商工観光課、台南市商工会、台南市飲食店組合含む台南市観光協会が連携し、地域の活性化を目的として開発したご当地焼きそば。各店舗が独自にアレンジし、食を通じて台内の魅力を感じられる一品です。黄金色ゴールドに隠された秘密。1. 米粉入り麺を使った焼きそば。米粉の町台南市の名の通り米粉入り麺を使用。 2. 黄金色をイメージした見た目。稲穂の輝きを思わせる色合いで自然の豊かさと実りを表現。 問い合わせ、商工観光課観光振興係、内線1253、高校大学魅力通信ナンバー19、市内高校大学の魅力をお届け。市内にある中条高等学校、海市国際高等学校、新潟食糧農業大学の取り組みを紹介します。特色あるそれぞれの学校の新たな魅力を発見しよう。地域連携活動ニュース。食の総合大学で学ぶ新潟食糧農業大学。第8回大学祭東亜祭開催。収穫と笑顔の祭典をテーマに開催し、約400名の方にお越しいただきました。学生による出展のほか、胎内市内のお店や事業所の皆様による出展、半額太鼓の演奏や神楽舞の演舞も行われました。テーマ通りたくさんの方の笑顔がはじけ、大盛り上がりの大学祭でした。ご来場いただいた皆様、出展や協賛にご協力いただいた皆様、大変ありがとうございました。市民公開講座伝内書きセミナーを実施。本大学の松本辰巳教授のゼミ果樹園芸学では、約250年前に黒川の殿様が導入したとされ、地域に愛されてきた伝内書きの研究を2022年から行っています。11月に開催したセミナーでは、研究で新たに分かったことを市民の皆様に発表しました。第1部では教員と学生による研究発表、第2部では伝内書きの試食と情報交換を行いました。お越しいただいた皆様、大変ありがとうございました。2025年も地域の皆様に支えられ、さまざまな活動に取り組むことができました。2026年も引き続きよろしくお願いいたします。写真2枚。写真1、半額太鼓の演奏の様子。写真2、セミナーに参加の方々を会場の後方から写した様子。写真終わり。問い合わせ、新潟食糧農業大学入試事務室、電話28-9840。地域おこし協力隊だより42、重田さやか隊員。明けましておめでとうございます。あっという間に年が明け、地域おこし協力隊の任期も残り4ヶ月ほどとなりました。冬の寒さや雪に負けず、全力を出し切って任期を終えられるように活動していきます。私は鼓岡集落で暮らしながら、移住促進の取り組みを軸に活動しています。不定期で開催している移住者交流会では、8月に柴橋のドライフラワー専門店花月さんに教わるリース作り、12月は村松浜の米粉パンと抹茶のお店稲さんと米から作るピザ作りを行いました。さまざまな方のご協力のおかげで、私一人ではできないことに取り組ませてもらい、感謝の気持ちでいっぱいです。参加してみたいと思ってもらえるような移住者交流会を開催できるよう、試行錯誤しながら今後も取り組んでまいります。胎内市移住ポータルサイトでは、胎内市での暮らしや移住者の声などを引き続き発信しています。例えば、昨年は四季折々の景色やさまざまな行事などの胎内市の様子を毎月発信しました。移住してきたからこそ感じる胎内市の豊かさを、市外の方にも知ってもらえたらいいなと思っています。鼓岡集落では10月と12月に、集落のお母さん方と 東京から遊びに来た大学生と一緒にしそ巻きやこんにゃく作りを楽しみました。こじんまりとした会でしたが、その分会話が弾み、仲が深まったように感じています。鼓岡集落での暮らしや人との交流も楽しみながら、今後の活動にもつなげていきたいと思います。写真2枚。写真1、移住者交流会ピザ作り。写真2、鼓岡集落でのしそ巻き作り。写真終わり。令和7年10月20日から11月2日開催、スマホでチャレンジ胎内市健康ウォーキング大会を行いました。個人の部6000歩コース25名が参加、17名が目標平均歩数6000歩以上を達成し、1日平均歩数は7343歩でした。8000歩コース16名が参加、15名が目標平均歩数8000歩以上を達成し、1日平均歩数は13532歩でした。参加者の声。今回のウォーキングイベントがきっかけで、グッピーヘルスケアアプリを登録し、運動を始めるきっかけになりました。アプリを使うことで歩数を確認することができ、歩く励みになりました。今後も張り合いにしてウォーキングを続けたいです。マイペースで参加しましたが、景品までもらえて嬉しいです。皆さんもぜひ参加してほしいです。チームの部、3事業所が参加し、期間中の1日平均歩数は7087歩でした。NPO 法人スポーツクラブ胎内。この度胎内市健康ウォーキング大会に参加させていただきました。チーム NPO 法人スポーツクラブ胎内です。私たちは普段市民の皆様の健康づくりをハード面ソフト面ともにサポートしている立場なのですが、大会期間中は自分自身のために、職場の仲間と声を掛け合いながら上位目指して取り組みました。当法人では随時会員を募集中です。お気軽にご相談ください。胎内市観光協会。私たちチームカツオは会社内の7人で結成されたチームです。女性が多い職場で何でも言い合える気さくなメンバーが揃っています。普段はトレーニングとは無縁の生活ですが、チャレンジ期間中は意識を高めて一歩一歩頑張りました。チーム名は我らがボスの名前にちなんで名付けました。これからも毎日平均5000歩を目標に、無理なく楽しく続けていきたいと思います。胎内市商工会。胎内市商工会の職員は11名おりますが、今回は精鋭5名で参加しました。普段はトイレに行くときなどにはスマホは机に置いていくのですが、そんな時でも持ち歩き歩数を稼ぎました。歩いて出勤してきた人もいたし、10月26日にはイベントがあり、全員が一日中歩き回っていたので、それも好成績につながった要因です。このイベントに関わらず、今後もしっかり歩きたいと参加者一同思っています。歩くことで血行促進、血糖値や血圧の低下など生活習慣病の予防につながります。グッピーヘルスケアアプリを使うことで歩数記録や地域別年代別ランキングなどが確認でき、ポイントもたまるのでウォーキングが続けやすくなります。日々の健康づくりのためにぜひご活用ください。健康づくり課ではグッピーヘルスケアのダウンロードや活用の仕方などさまざまなサポートや特典を準備しています。お気軽にお問い合わせください。アプリダウンロードは QR コードから。 健康づくり課元気応援係、電話 44-8680、 メールアドレス genki@citynai.lg.jp。 確定申告、医療費控除などに必要な書類は早めに準備しましょう。2月16日月曜日から所得税、市県民税の申告相談会が始まります。申告会場での円滑な申告相談を行うため、会場内への入場制限を実施します。申告に来庁された方には順番に申告を受付できる入場指定時刻を記載した整理券を配布します。申告の受付までは市役所でお待ちいただくことや、可能な方は指定時刻をめどに再来庁いただくなどのご協力をお願いします。申告期間、2月16日月曜日から3月16日月曜日。申告会場、市役所2階大会議室。詳しくは司法2月1日号でお知らせします。所得税の還付申告相談会、市と柴田税務署による還付申告相談会を開催します。確定申告期間中は多くの方の来場が予想されますので、対象者の方はこの機会をご利用ください。時、1月30日金曜日午前9時から11時、午後1時から3時。整理券の発行は午前8時30分からです。ところ、市役所2階大会議室。対象者、給与所得者で医療費控除や住宅借入れ金等特別控除などを受ける方、年の途中で退職などにより年末調整が済んでいない方、年金を受給している方で各種控除の適用を受けたい方など、源泉徴収税額が0円の場合は還付金は発生しませんのでご注意ください。申告に必要な書類など、必ず準備するもの、本人確認書類、次の ① ② いずれか、① マイナンバーカード、② マイナンバー通知カードプラス運転免許証、パスポート、資格確認証など、お持ちの方のみ、利用者識別番号等の通知、給与収入、公的年金収入がある方のみ、給与・公的年金の源泉徴収票、本人名義の預貯金口座の金融機関名、支店名、口座番号がわかるもの、必要に応じて準備するもの、所得控除の証明書、寄付金、ふるさと納税など、社会保険料、小規模企業共済、生命保険、地震保険、障害者控除に必要な書類、医療費に関する書類、医療費控除の明細書、またはセルフメディケーション税制の明細書、住宅借入れ金等特別控除の適用を受ける方、住宅取得資金にかかる借入れ金の年末残高証明書原本、不動産の登記事項証明書の写し、家屋・土地の工事請負契約書の写し、または売買契約書の写し、増改築などの場合は建築確認済証の写し、検査済証の写し、または建築士からの交付を受けた増改築等工事証明書原本、 補助金等の交付を受けた場合は、国や市等からの補助金決定通知書原本、スマホでの申告を支援します。市と柴田税務署の職員が操作をサポートします。便利なスマホ申告にチャレンジしてみませんか。事前にスマホ申告専用予約サイトから申し込んでください。先に読み上げた申告に必要な書類などのほかに、ご自身のスマートフォンまたはタブレットをご持参ください。問い合わせ、税務課市民税係、内線1121-1122、柴田税務署、電話 22-3161 代表。セルフメディケーション税制医療費控除の特例。健康診断や人間ドック、市のがん検診を受けるなどの健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取り組みを行った方が12,000以上の対象医薬品を購入した場合には、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例の適用を受けることができます。対象医薬品とは、医師によって処方される医薬品、医療用医薬品や薬局などで購入できる OTC 医薬品に転用された医薬品、スイッチ OTC 医薬品です。通常の医療費控除との併用はできません。この特例を受ける方、1、セルフメディケーション税制の明細書の提出が必要です。2、特定健診、人間ドックや市のがん検診等を受診した結果通知書などの保管が必要です。法定申告期限等から5年間、税務署長から取り組み関係書類の提示または提出を求められた場合は、当該書類を提示または提出しなければなりません。結果通知書の再発行をご希望の方は、次へご連絡ください。国民健康保険、後期高齢者医療に加入し、人間ドックを受診した方、市民生活課保険年金係、内線1147-1148、ホットホット中条、ニコラク体内等で市の集団検診を受診した方、健康づくり課ホットホット中条内、電話 44-8680、社会保険に加入している家族の被扶養者になっている方、扶養している方の勤め先にお問い合わせください。セルフメディケーション税制の明細書 PDF については、市ホームページ、セルフメディケーション税制については国税庁ホームページで確認できます。スマホでスマート申告、医療費控除と寄付金控除の方は特におすすめ。マイナンバーカードとスマートフォンがあれば、国税庁ホームページ確定申告書等作成コーナーから自宅で確定申告ができます。混雑する申告会場に行かなくても24時間いつでも申告書を作成できます。確定申告書等作成コーナー、令和8年1月上旬公開予定。確定申告で検索。問い合わせ、柴田税務署、電話 22-3161 代表。疑問は AI チャットボット双葉に質問。 AI 人工知能を活用した税務相談チャットボット双葉が、医療費控除や住宅ローン控除など問い合わせが多い質問について、土曜日曜夜間でも回答します。国税庁双葉で検索。医療費のお知らせを送付します。 受診した医療機関の自己負担相当額などを一覧にした医療費のお知らせは、確定申告の医療費控除を受ける際に必要な添付書類である医療費の明細書として使用できます。なお、医療費のお知らせに記載されていないものがある場合は、領収書に基づいて医療費控除の明細書に別途転記し、申告書に添付する必要があります。医療費控除の注意事項については、医療費のお知らせをご覧ください。なお、医療費のお知らせの再発行についてはお問い合わせください。送付時期、国民健康保険加入者、世帯主宛に送付。送付月、令和8年2月上旬。対象期間、令和6年12月から令和7年11月診療分。送付月、令和9年2月上旬予定。対象期間、令和7年12月から令和8年11月診療分。後期高齢者医療制度加入者、被保険者宛に送付。送付月、令和8年2月上旬。対象期間、令和7年1月から11月診療分。送付月、令和9年2月上旬予定。対象期間、令和7年12月から令和8年11月診療分。問い合わせ、市民生活課保険年金係、内線1147-1148。
健康づくり課からのお知らせ、元気生きがいふれあい保健福祉施設ホットホット中条、申請問い合わせ健康づくり課ホットホット中条内、電話 44-8680、 胎内市子ども家庭センターです。その言葉、その子にとってやる気スイッチ、それともプレッシャー、心の準備をゆっくりと、新しいスタートの土台作りのためには褒めることから。入園、入学、進学が近づくと、周りの人たちからもうすぐ何年生だねと言われる機会が増えますね。新しい環境に進むことはお子さんにとっても一大イベントで、成長に向け本人の自覚が生まれる反面、期待と不安で緊張も高まってきます。大人の何気ない言葉であっても、実はお子さんは意識しているものです。新たな環境に向け自分のペースでスタートができるよう、お子さんの応援団、保護者の皆様ができる応援ポイントをご紹介します。20丸のポイント、今できることを褒めて伝えるイコール認める。ありがとう、できたね、何々してるね、実況中継も OK。 大人が当たり前と思うことでも、日常の小さな一歩を見つけて、1、できるだけ具体的に、2、たくさん褒めることがお子さんの自信につながります。次もまたと欲張らず、今を認めることが大切です。大人がしてほしくないことをして困るときは、お子さんがいい状態のときを見逃さず褒めて注目する。すると困った行動が減り、身の回りのことや優しい言動など望ましい行動が定着しやすいと言われています。子供が前向きになれる言葉かけを、何々ができないと何年生になれないよと不安につながる言葉かけは逆効果、どうやったらできるのか教え、一緒にやってみましょう。ポイント、そばで見守り、叱らずに、失敗しても OK の雰囲気作りを。いろんな経験を積むことでできることを増やしていきたいですね。胎内市子ども家庭センター、健康づくり課子育て応援係、胎内市西本町11番11号ホットホット中条、月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分土曜日、日曜日、祝日を除く。一 児相談窓口電話 44-8680、 児童虐待相談直通電話 43-0304、 または児童相談所全国共通ダイヤル電話189、24時間つながります。電話、来所、訪問でのご相談に応じます。相談した方の秘密は固く守られます。農泊受け入れに興味のある方大募集。農泊受け入れ家庭の要件。1、農家で農作業体験が可能な世帯、専業・兼業は問いません。2、非農家でも農家の協力を得るなど農作業体験が可能な世帯、自家野菜か。令和8年5月に東京都武蔵野市の中学校農泊受け入れが決定。農泊はこんな方におすすめです。とにかく子供が好きな方、夫婦で一緒に楽しめることをお探しの方、もっと自分を磨きたいとお考えの方、子供には体験が大切だとお考えの方、農家の楽しさや苦労、野菜の美味しさを伝えたい方、家にいる子や孫の刺激になることをお探しの方、すでに受け入れ経験のある方も皆さんと同じようにどんなことをすればいいかわからないし気づかれしそうで腰が引けてしまうという不安な気持ちをお持ちでしたが、実際に受け入れしてみると、子供はやっぱり可愛いね、子供たちが来てくれるのが楽しみだわ、孫も一緒になって手伝いしてくれた、今でも感謝の手紙を見ると涙が出てくる、取れたてのトマトを美味しそうに食べていた、この前主人から顔つきが優しくなったと言われた、子供たちだけでなく私たちもいい体験、思い出ができた、我が家の子供たちにとってもいい体験をさせてもらった、などの喜びの声をお聞きすることがたくさんあります。今回の農泊は平成20年度からスタートし、ありのままの生活体験を提供することを基本に行っております。瞳を輝かせて体験する子どもたちの受け入れは、家族・集落のコミュニケーションが高まり地域が元気になる取り組みです。また楽しみながら受け入れることができ、農泊の仲間ができることも魅力の一つとなっています。さらに受け入れ家庭の方々の親睦を図る楽しい企画も随時用意しています。なお受け入れ登録は強制することはありませんのでご安心ください。担当スタッフがきちんと説明させていただきます。まずはお気軽にお問い合わせください。問い合わせ、農林水産課農村交流係担当加藤、電話 43-6111、 ファックス 43-6979、 メールアドレス koryu@city.tainai.lg.jp。 体内型ツーリズム推進協議会301人会事務局、子ども1人につき2万円の一時金を支給します。物価高対応子育て応援手当、総合経済対策として物価高の影響を強く受けている子育て世帯に対し物価高対応子育て応援手当を支給します。対象、次のいずれかに該当する方が対象です。1、令和7年9月分の児童手当の支給対象児童、令和7年9月生まれの支給対象児童についても対象として含む。2、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童、支給額、対象児童1人につき2万円一時金、支給時期、2月中旬頃から順次支給開始予定です。支給対象者には別途通知予定です。申請方法、原則として申請は不要ですが、以下に該当する方は申請が必要です。 対象2の保護者、児童手当を受給している公務員、10月1日以降に離婚、離婚調停中等を含むにより児童手当の申請が必要になった保護者、申請が必要と思われる方へ後日案内文書を送付しますので、詳細はそちらをご確認ください。問い合わせ、子ども支援課子ども支援係、内線1263。令和8年度保育園認定子ども園途中入園等の申し込み。令和8年1月19日月曜日より、令和8年度の途中入園等の方の申し込みを受け付けます。ただし、事前に相談してください。相談時に生まれているお子さんが対象となります。4月1日入園希望の方、受付期間、令和8年1月19日月曜日から2月10日火曜日、午前8時30分から午後5時15分、土曜日、日曜日、祝日を除く。対象者、令和7年10月24日までに入園申し込みができなかった方、事前にお電話または来庁によりご相談ください。5月以降、各月入園希望の方、入園日は原則として各月初日、受付期間、入園希望月の前々月末日まで、午前8時30分から午後5時15分、土曜日、日曜日、祝日を除く。対象者、年度途中に入園希望の方、事前にお電話または来庁によりご相談ください。その他、入園のご案内は、定員に満たない園や退園、事態により欠員が生じた園、0歳児の場合、各園の受け入れ対象月齢が異なります。途中入園申し込みスケジュール、まず保護者からの事前相談随時、次に保護者からの申し込み書類提出、事前相談後から入園希望月の前々月末日まで、次に利用調整、前月初日頃から、次に入所承諾書等必要書類の送付、前月7日頃から順次、次に入園にかかる面談等、保護者と各園の日程調整により決定、そして希望月の月初日入園という流れになります。問い合わせ、子ども支援課子ども支援係、内線1262。ご存知ですか？事前登録型本人通知制度。本人通知制度とは、第三者があなたの戸籍や住民票を取得した際にその事実を知らせる制度です。行政書士や弁護士などの8士業と呼ばれる人たちは職務上必要がある場合に戸籍や住民票を取得できます。しかし一部の人たちがその制度を使って不正に戸籍や住民票を取得し身元調査に悪用するといった事件が起きています。不正に取得された住民票等は、高齢者の詐欺や結婚または就職の際の身元調査、ストーカー行為などに悪用されています。これは人権に関わる重大な問題です。本人通知制度は、不正に取得しようとする人たちへの抑止力となる制度ですので、登録のご協力をお願いします。あなたの大切な個人情報を守るため、本人通知制度を活用してください。流れは次の通りです。1、本人登録者が胎内市役所に事前登録。2、交付請求者第三者が胎内市役所に証明書交付請求をすると。3、胎内市役所が交付請求者第三者に証明書を交付。そして4、胎内市役所が本人登録者に本人通知。第三者から登録者の住民票の写し等の交付請求があった場合に、交付の可否を登録者に確認する制度ではありません。また、交付ができないようにする制度でもありません。 第三者による住民票の写し等の交付請求は法令に基づいて行われます。問い合わせ市民生活課市民係内線1143。水道管の凍結にご注意を。1月から3月の冬期間にかけて水道管の凍結による漏水が毎年発生しています。水道管が凍結すると水が使用できなくなります。水道管が破裂し漏水する可能性があります。漏水修理の負担により思わぬ出費につながります。もし屋外に露出している水道管が凍った場合、熱湯を直接かけると水道管が割れてしまいます。お湯などで温めたタオルを巻くなどゆっくり溶かしましょう。凍結を防ぐために次のような対策を取りましょう。屋外に露出している水道管に保温材を巻きつけましょう。水は流れていれば凍りません。真冬日が続く時や夜間の冷え込みが予想される場合は、蛇口からちょろちょろと水の栓ができる程度の水を出しておきましょう。閉め忘れにご注意を。旅行などで数日間留守にする場合は、メーターボックス内にある止水栓を閉め、家の中の水抜きをしてから出かけましょう。止水栓の写真があります。種類は様々です。水道の蛇口と同じ方向、時計回りに回すと閉まります。このような対策により、凍結する可能性はかなり低くなります。水道管が破裂してしまったら、メーターボックス内の止水栓を閉めて、市指定給水装置工事事業者へ修理を依頼してください。土日祝日及び夜間も受付していますが、上下水道課電話 43-2394 へ電話連絡すると、胎内市観光事業協同組合が電話受付し、組合に所属している業者が修理に伺います。お客様への請求は修理した業者ではなく、胎内市観光事業協同組合からとなります。ただしお客様が業者へ直接修理を依頼した場合は業者からの請求となります。問い合わせ上下水道課お客様係電話43-2394。町の連絡帳、本号の注目は双葉保育園に通う2人が目印、桜井美桜ちゃん、石山結人ちゃん。写真、桜井美桜ちゃんは右手の人差し指を口に当て首をかしげるポーズで、石山結人ちゃんは右腕を前に突き出し、寝かせた左腕を右腕に持っていき十字を組むウルトラマンのポーズで並んでいます。写真終わり。催し、第72回文化財防火デーに伴う防火訓練。1月26日は文化財防火デーです。これは昭和24年に法隆寺金堂壁画を焼失したことから、文化財を火災、震災などの災害から守ろうと定められました。市ではこの日にちなみ、奥法寺境内三重の塔前において放水訓練を実施します。当日は多目的消防ポンプ車も参加します。時、1月25日日曜日、午前9時30分から10時30分。ところ、奥法寺境内三重の塔の前。問い合わせ、障害学習課文化文化財係電話 47-3409。 ソフトテニス体験会開催。中条ソフトテニススポーツ少年団では、小学生を対象にソフトテニス体験会を開催します。時、1月24日土曜日午後0時30分から3時。ところ B&G 体育館。参加費無料。動ける服装でお越しください。ラケット貸し出し可能です。持ち物内履き。申し込み問い合わせ NPO 法人スポーツクラブ体内金田、電話 43-0003。 体内自然天文館 出張街角星空観望会。冬の夜空には寒さを忘れるほど魅力的な星がいっぱい。雲の隙間から顔を出す冬の星たちをスマート望遠鏡で覗いてみませんか。普段は見えない色や形が見えて、ちょっとした感動に出会えるかもしれません。雨や雪の日は虹色しおり作りや星にまつわる小さなお話し会をお楽しみいただけます。胎内市図書館前、電話 43-3700、 時1月8日木曜日から2月26日木曜日の毎週木曜日午後5時30分から7時、ロイヤル胎内パークホテル前、電話 48-2211、 時1月10日土曜日から3月28日土曜日の毎週土曜日午後7時から8時30分、対象どなたでも、講師胎内自然天文館スタッフ、その他とても寒いので暖かな服装で参加してください。申し込み不要無料。問い合わせ障害学習課文化文化財係、内線2326、胎内市美術館冬の企画展、時1月17日土曜日から3月22日日曜日午前9時30分から午後5時、胎内市美術館10周年特別展、県展芸展作家展in胎内展示室 AC、 令和7年度の県展芸展に展示された市内在住の作家作品と開館10周年記念招待作品を一堂に展示、挑戦し続ける作家とその作品をふるさとの誇りとしてご紹介します。開場式作品解説会、時1月17日土曜日午前10時から、解説伊藤清風氏、入館料のみ必要。第53回芸展会員賞受賞作品、奥宝寺三重の塔雪景色、作布施隆。閉祭新潟の民具店展示室 B、 懐かしいあの頃の音が聞こえる新潟の暮らしの中に伝わる民具をご紹介します。市民ギャラリー談話室無料。新潟県書道教育研究会大会小中学校入賞作品展、市内小中学校生徒の入賞作品を展示します。ぜひご家族お揃いでご鑑賞ください。時1月17日土曜日から3月22日日曜日、美術館特別ワークショップ、冬の手仕事フェルトをツンツンタペストリー作り、時2月14日土曜日15日日曜日午後1時30分から3時30分、定員各回10人要予約、参加費500円。関連イベント、昔語り茶釜の会、遠い昔からずっと続いてきた物語、心を込めて語られる昔話をみんなで一緒に楽しみましょう。時1月31日土曜日午後1時30分から3時30分、入館料のみ必要。張り身作り体験、親子での参加大歓迎、柿渋を使った昔ながらの張り身作りをします。紙を貼り合わせて作る昔ながらの卓上ちりとり、時3月7日土曜日午前10時30分から11時30分、参加費500円、企画展観覧付き。以上、胎内市美術館の入館料大人300円、子ども150円、休館日月曜日、2月23日は祝日のため開館し翌火曜日休館。申し込み問い合わせ胎内市美術館、電話 47-2288。 募集ニコラク胎内手仕事部、人と人とのつながりを大切にしながら楽しく作品作りを行うニコラク胎内手仕事部。 今回はクラフトテープでカラフルな小物入れを作ります。初めての方も大歓迎です。参加者同士おしゃべりしながらものづくりを楽しみましょう。時1月28日水曜日午後1時から4時、ところニコラク体内栗木の神殿 26-1、 対象どなたでも。講師野沢久美子、A の久美子、地域おこし協力隊。参加費500円。持ち物メジャーまたは物差し、洗濯バサミ10個、手拭きタオル。自宅に目打ち使い慣れたハサミがある方はご持参ください。定員15人、応募多数の場合は抽選となり、1月15日木曜日までに電話で抽選結果を応募者全員にお知らせします。申し込み電話にてお申し込みください。申し込み期間1月5日月曜日から13日火曜日。申し込み問い合わせ総合政策課行革協同係、内線1357、第51回チューリップカップ男女6人制バレーボール大会兼 NPO 法人スポーツクラブ体内10周年記念大会参加チーム募集。時2月1日日曜日午前9時から、受付午前8時20分から。ところプレスポ体内。対象高校生以上の男女、1団体より男女各1チームまでとする。男女合わせて16チームを上限。参加費一般男女5000円1チームにつき、高校生男女4000円1チームにつき。申し込み1月14日水曜日までに大会参加申し込み用紙に必要事項を記入の上、郵送またはメールで申し込みください。なお参加費は大会当日の受付時にお支払いください。開催要領はプレスポ体内に設置しています。申し込み問い合わせ NPO 法人スポーツクラブ体内事務局、郵便番号 959-2600 体内市清水 9-7、 電話 43-0003、 メールアドレス tainai-bg@pop.shibata.ne.jp。 産業文化会館イベントのお知らせ、コンサートグランドピアノを弾いてみよう。フルコンサートグランドピアノ、河合楽器製作所 EX をホールのステージで自由に弾けます。ピアノ連弾、他の楽器との合奏や声楽との演奏も可能です。また演奏者以外の見学者も参加可能です。ピアノはステージの中央にあります。移動やステージ変更はできません。時1月30日金曜日から2月15日日曜日、2日月曜日、9日月曜日を除く15日間、各日7コマ、1コマ1時間。1、10時から、2、11時から、3、12時から、4、13時から、5、14時から、6、15時から、7、16時から。予約は1日につき連続2時間までです。ところ、多目的ホール、音響反射板を設置したステージ。対象、小学生以上、中学生以下は保護者同伴。料金、個人団体ともに1コマ1時間1000円、冷暖房費込み。その他、この企画はホールでの演奏体験やピアノ練習をしていただくことを目的としています。それ以外の利用や発表会、演奏会などの目的での利用はできません。申し込み、1月6日火曜日から受付。産業文化会館ホールバックステージツアー。普段見ることができない舞台の裏側を産業文化会館スタッフと歩きながら一緒に探検してみませんか。舞台装置を見学したり、スポットライトを操作したり盛りだくさん。時2月23日月曜日祝日、 各回約50分、午前の部10時から、午後の部14時から、ところ多目的ホール、対象小学生以上、小学生は保護者同伴、未就学児童不可、講師産業文化会館スタッフ、料金無料、定員各回15人、定員に達し次第締め切り。その他、本ツアーはホール内を歩いて見学します。高所での見学や階段の昇降がありますので、当日は動きやすい暖かい服装、靴でご参加ください。申し込み1月6日火曜日から受付。申し込み問い合わせ産業文化会館、電話 43-6400。 第13回チューリップウェディングカップル募集。春の祭典胎内市チューリップフェスティバルで結婚式を挙げたいカップルを募集します。時4月29日水曜日祝日、1組目午前11時から、2組目午後1時から、ところ長池憩いの森公園内チューリップフェスティバル特設会場、料金挙式費用無料、定員2組、応募カップルの中から審査の上2月上旬に決定。申し込み市ホームページから応募用紙をダウンロードし、必要事項を記入の上メールまたは郵送で提出してください。応募期限1月30日金曜日必着。申し込み問い合わせ農林水産課農村交流係、内線1275、メールアドレス koryu@city.tainai.lg.jp。 第20回胎内市囲碁将棋大会開催。大勢の皆様のご参加をお待ちしています。小学生、中学生、市外の方の参加も大歓迎です。時2月15日日曜日午前9時から、受付午前8時30分から。ところ中央公民館西集会室。内容種目囲碁の部、将棋の部、どちらもクラス別個人戦。競技方法、将棋は総平手戦。参加費高校生以上1200円、小中学生300円。申し込み1月23日金曜日までに参加費を添えてお申し込みください。昼食を希望される方は合わせてお申し込みください。昼食代1080円。電話および当日の申し込みはできません。土曜日曜祝日は受付できません。申し込み問い合わせ中央公民館、電話 43-2001、 黒川地区公民館、日野と交流館、水事農村環境改善センターでも受け付けます。第25回胎内写真コンテスト作品募集。募集テーマ、季節とともに歩む胎内、1年を彩る自然と人の物語。賞最優秀賞から入選12点、佳作若干数、表彰3月予定。作品展示、入選作品は市役所ほかに展示を予定しています。その他応募要項、応募用紙、注意事項、審査方法などは胎内市観光協会のホームページ、胎内観光ナビをご確認ください。申し込み1月30日金曜日、胎内市観光協会必着。胎内市観光協会への郵送、持ち込みおよびデータ送信となります。データ送信アドレス tainai.syasin@tainai.info。 データのサイズが10メガを超える場合はファイル便などを利用してください。申し込み問い合わせ1社、胎内市観光協会、郵便番号 959-2806、 胎内市下赤谷387-1、電話 47-2723。 胎内観光ナビはこちら、 QR コードあり 新発田市、胎内市、聖籠町、定住自立圏事業、癒しマルシェで毎日グッドデイ、心と体をリフレッシュするリラクゼーション体験など、癒しのブースが盛りだくさん。アルビレックス新潟アンダー18コーチによる未来を生きるライフデザイントーク&プチ筋トレ講座も。お一人でもお誘い合わせでも、日々の疲れを癒し、心と体をリフレッシュしながら、同世代でゆるりと楽しくおしゃべりしませんか。1. アルビレックス新潟アンダー18フィジカルコーチ古川克也さんとライフデザインコンシェルジェのコラボ。アスリートに学ぶ心に体力を、先行きが見通せない未来を楽しく生きるためのライフデザインセミナー。 2. しゃべり場タイム、理想のライフ、キャリア、パートナーシップなどざっくばらんにお話タイム。 3. マルシェブースで癒され交流タイム、アルビ直伝簡単筋トレ、ハンドリラクゼーション、お休みアロマサシェ作り、男性も女性もスキンケア講座、2026開運占い、コミュニケーション講座など。時、1月31日土曜日、13時30分から16時30分、受付13時から。ところ、聖籠町町民会館多目的ホール、聖籠町大和座諏訪山1280。対象、おおむね20代から30代の方50人。参加費、男性2500円、女性2000円。申し込み問い合わせ、株式会社トワイリンクス、定住自立圏事業受託者、電話または同社ホームページから事前申し込み、電話025-290-7613。詳細申し込みはこちら、QR コードあり。地産地消推進店を募集しています。地元、農畜水産物の活用を積極的に行っている市内の店舗、小売店や飲食店等を、胎内市地産地消推進の店として認定し、認定されたお店には、認定証の交付と、地産地消宣伝ののぼり旗を貸し出しています。現在13店舗が認定されています。申請方法等の詳細は市ホームページをご覧ください。詳細はこちら QR コードあり。申し込み問い合わせ、農林水産課農産振興係、内線1244、広域関係2組合、会計年度任用職員募集、新発田地域広域事務組合及び下越福祉行政組合では、令和8年4月1日採用の会計年度任用職員を募集します。会計年度任用職員として働くことを希望される方は、登録申込書を申込先まで提出してください。詳しくは、当組合ホームページ、新発田広域で検索をご覧ください。申し込み問い合わせ、新発田地域広域事務組合事務局総務課、郵便番号 957-0053、 新発田市中央町 5-4-7、 電話 26-1501。 ホームページはこちら QR コードあり。令和8年度胎内市会計年度任用職員登録募集。会計年度任用職員として働きたい方の登録を募集しています。地方公共団体の非常勤職員のことを会計年度任用職員といい、1年度以内の任期で任用される職員です。市では1年度ごとに会計年度任用職員として働きたい方の登録を募集し、必要の都度登録された方の中から書類や面接による選考をして採用します。登録していても就職活動は制限されませんので、多くの方の登録をお待ちしています。職種、給料、報酬額。職種、1、資格免許の必要な職種等。介護認定訪問調査員、時給1445円。バス運転員、 時給1338円、学習指導員時給1473円、2その他の職種等、一般事務員時給1225円、特別支援教育支援員時給1233円、放課後児童支援員補助時給1233円、一般作業員時給1284円。給料報酬額は現時点での金額です。一般事務員放課後児童支援補助を除く職種については特に募集しています。上記以外の職種や勤務条件などの詳細については市ホームページをご覧ください。ホームページアドレス http://www.city.tainaigata.jp/gyose/jinjai/rinjai/kaikeinendosay_r.html ホームページはこちら、 QR コードあり。応募資格、資格や免許を必要とする職種もありますが、その他に制限はありませんので、どなたでも登録できます。年齢、性別、障害の有無、胎内市外に在住しているなど気にせずご登録ください。提出書類、1、令和8年度胎内市会計年度任用職員登録申込書、2、履歴書、市販化、持参または郵送で提出してください。提出した書類は原則として返却しません。申込書と履歴書は市ホームページ、市役所1階総合案内窓口、または3階総務課で取得できます。提出期限、令和8年1月30日金曜日午後5時まで。期限までに登録した方の中から令和8年4月採用分について選考を行います。5月以降も採用や欠員補充を行うことがありますので、期限後も登録の申し込みを受け付けます。登録有効期限、令和9年3月31日水曜日。その他、採用されなかった場合でも令和8年度中は就労状況などの確認のために連絡する場合があります。問い合わせ、書類提出先、郵便番号 959-2693 胎内市新和町2番10号、胎内市役所総務課人事係、会計年度任用職員登録担当、電話 43-6111、 内線1325。電子入札導入のための説明会を開催します。胎内市では入札参加者の入札にかかる負担軽減や利便性を図るとともに、入札の透明性・公平性を高めることを目的に、令和8年度から電子入札を導入します。電子入札システムを利用するにあたっての事前準備や電子入札システムでの入札の流れについて説明を行います。概要、電子入札システムは国土交通省が開発したコアシステムを基本とし、現行の紙による入札から開札までの手続きをインターネットを利用して電子的に行えるようにしたものです。新潟県の電子入札システムを共同利用するため、操作方法や必要な準備は新潟県のものと同様になります。電子入札の対象となる案件、入札を行う建設工事、建設コンサルタント業務、建設工事にかかる調査、測量、設計等の業務委託、物品、役務、上記以外の業務委託の入札については従来通り紙による入札となります。導入時期、令和8年4月1日以降に入札公告する案件から、時、2月10日火曜日午後1時30分から1時間30分程度、ところ産業文化会館会議室、 対象、胎内市が発注する建設工事、建設コンサルタント業務の電子入札に参加する予定の方、講師、胎内市と富士通ジャパン株式会社、システム導入事業者、料金無料、定員先着70名、参加者は各事業所原則1名でお願いします。申し込み方法、説明会に参加される方は、参加申し込み書を2月2日月曜までに、メールまたはファックスによりご提出ください。申し込み用紙は市ホームページからダウンロードしてください。ホームページアドレス http://www.city.kinaidot.niigata.jp/gyoese/nyushiusu/denshinyusatsu_setmail。 メールで申し込みされる方は、メールの件名に説明会申し込みと入れて送信してください。申し込み問い合わせ、財政課契約検査係、内線1345、ファックス43-2868、メールアドレス keiyaku@city.kinai.lg.jp。 第3次胎内市総合計画の市民ワークショップ参加者を募集します。令和9年度から令和18年度までの10年間のまちづくりの方向性を示す第3次胎内市総合計画を策定します。市民の皆さんとともに胎内市のこれまでを振り返り、これからのまちづくりについて考えます。対象、市内に在住、通勤通学する方、胎内市出身の方、または胎内市にゆかりのある方で、平日の夜間2時間ほどワークショップに出席できる方、募集人数30人程度、定員になり次第締め切り、実施時期2月から6月に4回程度、第1回目2月中午後6時から8時、第2回目以降の実施時期は改めてご案内します。参加費無料、会場までの交通費はご自身でご負担ください。応募方法、応募用紙に郵便番号、住所、氏名、年齢、性別、職業、連絡先、応募した理由等を明記し、郵送または市役所3階総合政策課窓口までお持ちいただくか、二次元コードからウェブ上で応募してください。なお、応募様式は市ホームページまたは市役所3階総合政策課窓口で入手できます。応募締め切り1月30日金曜日必着。その他、応募者の個人情報は当該ワークショップ開催以外の目的には使用しません。また、提出された書類は返却いたしません。なお、参加者に対して報酬の支払いはありません。申し込み問い合わせ、総合政策課企画政策係、内線1363、メールアドレス kikaku@city.kinai.lg.jp。 応募フォームはこちら、 QR コードあり。弁当配達ボランティア活動サポーター募集、地域のサポーターによるお弁当配達ボランティアを募集しています。現在、県の美館を活動拠点とし、高齢者と障害者のお弁当を1日約30から40食2人1組の3チームで配達しています。お弁当とともに笑顔と会話も届ける活動に一緒に参加してくださる方を募集しています。詳細は問い合わせ先までご連絡ください。県の美館1月の予定、足腕フットケア、毎週月曜日から金曜日、10時から15時、弁当配達ボランティア活動、毎週月曜日から金曜日、13時30分から15時30分、通いの場、体操、毎週火曜日、10時から11時30分、 カラオケ、毎週火曜日、木曜日、13時から15時、脳活習字、8日木曜日、脳活脳トレ、15日木曜日、脳活音楽レクリエーション、22日木曜日、脳活はいずれも10時から11時、竹島塾、29日木曜日、9時30分から11時30分、チューリップ剣伸びルーム TKR、14日水曜日、9時30分から12時、剣伸び館に地域包括支援センターチューリップ園が出張し、健康長寿のヒントとなる話題と気軽に相談できる居場所を毎月開設します。1月は食生活改善推進委員から学ぶ体が喜ぶ食事です。当日は調理実習を行います。参加をご希望の方は1月8日木曜日までに直接剣伸び館にお申し込みください。介護予防型ミニデイサービス、申し込み必要。毎週金曜日10時から14時30分。予定を変更する場合がありますので、利用についてはお問い合わせください。弁当配達ボランティア剣伸び館の申し込み問い合わせ。福祉介護課健康長寿推進係、内線1131-1132。剣伸び館、旧竹島小学校裏、電話 28-7983。開館時間午前9時から午後4時、休館日土曜日日曜日祝日、1月1日木曜日祝日から4日日曜日。認知症カフェ、認知症が気になる人や認知症の人とその家族、地域の人など誰もが気軽に集える場所です。専門職がスタッフとして常駐していますので、気軽にご参加ください。介護や福祉などの相談コーナーもあります。申し込み不要、出入り自由。認知症カフェの名前、日時、テーマ、場所、料金、問い合わせの順に読みます。寄り道カフェ、1月20日火曜日13時30分から15時、2月17日火曜日13時30分から15時、イオンスタイル中条カフェスペース、無料。地域包括支援センターチューリップ園、電話 28-0022。 喫茶大掃除、1月22日木曜日10時から11時30分。テーマ、若年性認知症の方への支援について。大掃除300円、飲み物お菓子代。地域包括支援センター中条愛公園、電話 46-5601。 おつでカフェ、1月27日火曜日10時から11時30分。テーマ、うんち見てますか。木のと交流館、300円、飲み物お菓子代。地域包括支援センター中条愛公園、電話 46-5601。虹色カフェ体内、1月30日金曜日13時30分から15時。テーマ、介護技術を学んでみよう。ホットホット中条、100円、お茶代。福祉介護課、電話 43-6111、 内線1132。地域包括支援センター山防止、電話 47-2115。 心の輪、2月9日月曜日13時30分から15時。テーマ、認知症疾患医療センターと認知症地域支援推進員について。クッキングパーク、旧植栽酒坊菩提樹、300円、飲み物お菓子代。地域包括支援センター胎内市社協、電話 44-8687。春季市民バスケットボール大会参加チーム募集、時2月7日土曜日午前8時30分集合、ところプレスポ体内。対象、市内在住または在勤の方が所属するチーム、高校生以下のみのチームは不可。参加費1チーム2000円、大会当日徴収。その他問い合わせは主催者に一任のこと。
審判オフィシャルの割り当てがあります。申し込み期間2月1日日曜日まで。申し込み問い合わせプレスポ体内電話 43-0003。 お知らせ、新潟ふるさと CM 大賞市町村 CM 動画コンテスト放送。県内各市町村が地元愛あふれる CM を制作、その内容とコンテストの様子が放送されます。胎内市は胎内丸ごといただきますをテーマに制作した CM を応募しましたので、ぜひご覧ください。放送日時1月3日土曜日午後4時から5時。放送局 UX 新潟テレビ21。善意をありがとう。有限会社中条農産代表取締役佐藤隆様から、12月7日に開催した中条農産大感謝祭の売上金の一部として5万円の寄付をいただきました。寄付金は子育て支援に役立てられます。ありがとうございました。胎内カップ実行委員会バスケットボールフェスティバル様から10万円の寄付をいただきました。寄付金は市内の子どもたちのスポーツ振興や育成に役立てられます。ありがとうございました。司法体内に広告を掲載しませんか。毎月発行する司法体内1日号合併号に有料広告を掲載しています。あなたのお店や会社などを PR しませんか。広告掲載料、市内に事業所等が所在する場合1枠5000円、合併枠1万円。市外新潟県内に限るに事業所等が所在する場合1枠8000円、合併枠16000円。事業所等が新潟県内に所在しない場合は広告の掲載を申し込むことはできません。広告の規格、1枠縦 55.6mm ×横 85mm、 合併枠縦 55.6mm ×横 173mm。 広告の色は黒の一色刷りです。掲載予定枠数を超えて申し込みがあった場合は抽選により決定します。申し込み期間、司法1月号合併号発行日の1ヶ月前まで。その他詳しくは市ホームページをご覧ください。申し込み問い合わせ総合政策課広報情報推進係内線1366、ホームページはこちら QR コードあり。市税の納期限2月2日月曜日。国民健康保険税第7期口座振替による納付もできますのでご利用ください。問い合わせ税務課収納係内線1125-1126。 NPO 法人スポーツクラブ体内通信ナンバー14、スポーツ鬼ごっこ体験会。学校やスポ少のお友達、家族でチームを組んでスポーツ鬼ごっこをやってみませんか。相手陣地のお宝を早く奪った方が勝ち。体験会なので気軽にご参加ください。時1月31日土曜日午前10時から正午。ところプレスポ体内アリーナ。参加費無料。持ち物必ず内履きを持参ください。申し込み1月26日月曜日午後5時までに電話でお申し込みください。スポーツ鬼ごっこ大会 in 体内。時2月8日日曜日午前9時30分から。受付午前9時から。ところプレスポ体内アリーナ。参加費1チーム500円、当日持参。対象小学生、1チーム7人から10人。やらにゃんコース、やるみコース、初めてでも大丈夫体験版のコースです。申し込み2月1日日曜日までに申し込み書をご記入の上プレスポ体内までお申し込みください。ファックスまたはメールでの申し込みも可能です。申し込み用紙はホームページからダウンロードしてください。ホームページはこちら QR コードあり。令和7年度胎内村上地区ソフトテニスゴールド交流大会結果、11月23日に 上林総合体育館にて行われました。 A ブロックに八幡治、体内、増田智子、村上ペア、3位、桐生進む、体内、小川恵子、荒川ペア、 B ブロック1位、細野初子、体内、高橋義満、村上ペア。体内市在住の方で入賞した方のみ掲載しています。申し込み問い合わせ、 NPO 法人スポーツクラブ体内事務局、プレスポ体内、受付午前9時から午後5時、電話 43-0003、 ファックス 43-0004、 メールアドレス tainai-bg.@shibata.ne.jp。 胎内市ホームページに広告を掲載しませんか。市ホームページにバナー広告枠を設置しています。あなたのお店や会社などを PR しませんか。広告掲載料、市内に事業所が所在する場合、月額3000円1枠につき、市外、新潟県内に事業所が所在する場合、月額5000円1枠につき、新潟県外に所在する場合は、広告の掲載を申し込むことができません。広告の規格、大きさ、縦56ピクセル×横224ピクセル、データ容量20キロバイト以下、形式 GIF、透過 GIF 付加、JPEG、PING。 申し込み方法、市ホームページから申し込み書をダウンロードし、必要事項を記入の上、広告案を添付して提出してください。ホームページはこちら、 QR コードあり。申し込み問い合わせ、総合政策課、広報情報推進係、内線1366。12月1日号の司法アンケートに寄せられたご感想を紹介します。決算財政状況が黒字だったの記事はほっとして、将来的にも良好とのこと。事業もたくさんあり、有効に使いながら住みよい市になれればと思いました。北方寺の歴史がよくわかる内容でした。もっと見たい内、みんなに伝えたい胎内市の風景、写真募集中。私だけが知っている風景、それだけではもったいない。自分で撮った胎内市での写真を皆さんに届けてみませんか。応募フォームから簡単に応募できるようになりました。応募フォームの QR コードあり。夜間窓口、毎週水曜日午後7時まで。仕事などで日中来庁できない方はご利用ください。対象窓口、市民生活課、税務課。市民生活課対象業務、戸籍謄本、戸籍標本、印鑑証明、住民票の写しなどの各種証明書の交付、印鑑登録、マイナンバーカードの交付、申請、更新。問い合わせ、市民生活課市民係、内線1145-1146。税務課対象業務、所得、課税、納税証明書の交付、市税、各種負担金、使用料及び利用料などの受領、納付書を持参された方のみ受領します。問い合わせ、税務課市民税係、内線1122-1128。転入、転出、転居などの住所移動、戸籍に関する相談、保険、年金に関する移動や相談、税申告や納税相談は受付できません。時間外での戸籍の届け出は、市役所警備員室でお預かりしています。本人確認について、証明書等の交付請求で窓口に来られた方の本人確認を行っています。マイナンバーカード、免許証、パスポート、資格確認書、年金手帳などのいずれかを提示してください。マイナンバーカードを利用してコンビニエンスストア等で住民票、印鑑証明書を取得できます。時、午前6時30分から午後11時、年末年始と保守点検日を除く。利用する際にはキオスク端末、マルチコピー機に暗証番号、
数字4桁を入力する必要があります。問い合わせ市民生活課市民係内線1145。マルチコピー機の操作手順はこちら。 QR コードあり。鼓岡郵便局大長谷郵便局のみ郵便局で各種証明書を取得できます。取得は来局者ご本人の記載された証明書に限ります。時午前9時から午後5時土曜日日曜日祝日年末年始を除く。取扱証明書戸籍謄本戸籍証本戸籍譜表及び住民票の写し印鑑登録証明書各種税証明書固定資産の証明書本人確認書類マイナンバーカード等。問い合わせ市民生活課市民係内線1145税務課市民税係内線1121。相談コーナー自分のこと家族のこと一人で悩まずご相談ください。内容開催日時間場所問い合わせの順に読みます。福祉丸ごと相談月曜日から金曜日祝日を除く8時30分から17時15分福祉介護課内福祉丸ごと相談窓口電話 43-0310 高齢者福祉相談月曜日から金曜日祝日を除く9時から17時福祉介護課健康長寿推進係市役所1階電話 44-8691 地域包括支援センター胎内市社協ホットホット中城内電話 44-8687 地域包括支援センター中城愛公園中城愛公園内電話 46-5601 地域包括支援センター山坊市黒川病院隣電話 47-2115 地域包括支援センターチューリップ園デイホーム桜内電話 48-0022 障害児障害者に関する福祉相談相談支援専門員が対応します。月曜日から金曜日祝日を除く8時30分から17時30分障害者基幹相談支援センター体内電話 28-7783 社会福祉法人体内市社会福祉協議会電話 44-8682 相談支援事業所リード電話 28-7210 健康何でも相談2月5日木曜日2月19日木曜日9時から11時健康つくり課ホットホット中城内電話 44-8680 心の相談電話年中無休24時間対応新潟いのちの電話電話 025-288-4343 新潟県心の相談ダイヤル電話 0570-783-025 法テラス法律相談経済的に余裕のない方を対象月曜日から金曜日祝日を除く予約制9時から17時日本司法支援センター新潟地方事務所法テラス新潟電話 050-3383-5420 司法書士による無料消費生活相談多重債務振込詐欺契約トラブル等2月12日木曜日予約制13時30分から16時30分市役所1階ロビー脇市民相談室電話商工観光課商工振興係内線1256消費生活相談悪徳商法契約トラブル等月曜日から金曜日祝日を除く10時から16時相談員が対応します。電話商工観光課商工振興係内線1256弁護士による無料法律相談予約開始2月2日月曜日8時30分から2月19日木曜日予約制先着5人 13時30分から16時、市役所1階ロビー脇市民相談室、電話総務課人権啓発係内線1316、教育相談専任相談員担当、月曜日、水曜日、金曜日、土曜日は予約相談を受け付けます。月曜日から金曜日、祝日を除く、9時から16時、胎内市教育相談センター、B&G 海洋センター体育館隣2階、電話 43-3500、子ども家庭相談、月曜日から金曜日、祝日を除く、8時30分から17時15分、健康づくり課子育て応援係、ホットホット中町内、電話 43-0304、ボランティアに関する相談、月曜日から金曜日、祝日を除く、8時30分から17時30分、胎内市ボランティアセンター、胎内市社会福祉協議会内、電話 44-8682、行政に関する相談、毎月第4火曜日、9時から11時30分、中央公民館2階 A 集会室、電話総務課人権啓発係内線1315。若者の就労に関する相談、15歳から49歳までの無業の方が対象です。家族の相談も課、月曜日から金曜日、祝日第2金曜日を除く予約制、10時から17時、毎月第4金曜日午後、13時30分から16時30分、すべての申し込み問い合わせ、開通地域若者サポートステーション、電話0254-50-1553、居場所みんなの母さん、引きこもり支援、学用服バンク、毎月第1、第3、第5日曜日、14時から16時、みんなの母さん、新栄町 1-20、LINE での個別相談も可能です。LINE の QR コードあり、生活の困りごと相談、借金、就労、引きこもり、子どもの学習等、月曜日から金曜日、祝日を除く、8時30分から17時30分、生活応援センター、胎内市社協、電話 44-1511、労働、生活、何でも相談、月曜日から金曜日、祝日を除く、10時から16時、新潟県ライフサポートセンター、電話 0258-86-8898、年金ダイヤル、電話 0570-05-1165、03-6700-1165、その他年金について、農業者年金、農業委員会事務局、内線1231、その他市民生活課保険年金係、内線1149、予約の必要な面接相談の場合、予約の際に概要を聞き取らせていただく場合がありますので、ご了承ください。相談日時につきましては、調整できる場合がございます。まずはお電話にてご相談ください。胎内市図書館貸し出しベスト5、令和7年4月1日から12月15日集計。一般書貸し出し、1位カフネ、阿部明子著、講談社302ページ。2位、外反母趾と足底腱膜炎、自力でできるリセット法、桑原靖著。3位、月とアマリリス、町田園子著。4位、アイラップで簡単レシピ、橋本かな子編。4位、架空班、東野圭吾著。1位は、大切な人を亡くした主人公の再生の物語、2025年本屋大賞受賞作で根強い人気です。2位以下には人気作家の小説のほか、健康法や災害時にも役立つレシピ本が入ってきました。児童書貸し出し、1位ホネホネザウルス行くぞ、謎の王国ムシムシランド後編、カバヤ食品株式会社原案監修、
グループアンモナイツ作絵、岩崎書店103ページ。2、大ピンチ図鑑2、鈴木のりたけ作。3位、おしり探偵対決怪盗アカデミー、スターサイド、トロル作。4位、おしり探偵新たなる怪盗、トロル作。4位、パンドロボーとホッカホッカー、柴田恵子著。アニメやおもちゃ、キャラクターグッズも人気のシリーズ作品が上位を占める中、大人も子供もあるあると頷けるあの絵本の2作目が2位にランクインしています。ありますか?と問い合わせも多い絵本です。図書館ホームページでは貸し出し予約のベスト20までご覧いただけます。お話小すずめの会による絵本ボランティア、読み聞かせや本を選ぶお手伝いをしています。時1月10日土曜日、1月24日土曜日、2月14日土曜日、午前10時30分からと午後1時30分から約1時間、ところ胎内市図書館1階児童コーナー、図書館の開館日、胎内市図書館電話 43-3700、 開館日火曜日から金曜日9時から19時、土曜日、日曜日、月曜日9時から17時、2月中旬までの休館日、12月29日月曜日から令和8年1月3日土曜日、1月12日月曜日祝日、2月11日水曜日祝日、黒川地区公民館図書室電話 47-3405、開館日毎日9時から17時、2月中旬までの休館日、12月29日月曜日から令和8年1月3日土曜日、木の戸交流館図書室電話 46-2101、 開館日月曜日から金曜日8時30分から17時15分、2月中旬までの休館日、12月29日月曜日から令和8年1月3日土曜日、土曜日、日曜日、祝日、振り替休日。炊事農村環境改善センター図書室電話 45-3101、 開館日月曜日から金曜日8時30分から17時15分、2月中旬までの休館日、12月29日月曜日から令和8年1月3日土曜日、土曜日、日曜日、祝日、振り替休日。すべての図書館、図書室共通、1回に借りられる冊数1人5冊まで、期間2週間。図書館が閉まっているときは入り口脇のブックポストに返却本を入れてください。問い合わせ胎内市図書館電話 43-3700。 子育て支援コーナー、母子保険、検診名、教室名、開催日、受付時間、対象の順に読みます。マタニティ教室、栄養編、沐浴編。栄養編、2月の開催はありません。沐浴編、2月25日水曜日9時15分から9時25分。妊婦の方およびそのパートナー。4ヶ月時検診、2月3日火曜日13時から13時10分。令和7年9月生まれの子。育児教室、2月13日金曜日9時15分から9時25分。令和7年8月9月生まれの子。7ヶ月時検診、2月3日火曜日13時10分から13時20分。令和7年6月生まれの子。1歳6ヶ月時検診、2月の開催はありません。3ヶ月時検診、2月27日金曜日13時から13時30分。令和4年12月生まれの子。詳細は個別案内をご覧ください。いずれも会場はホットホット中城です。問い合わせ健康づくり課電話 44-8680。 歯科検診、 検診名、開催日、受付時間、対象の順に読みます。1歳児歯科検診、2月の開催はありません。2歳児歯科検診、2月19日木曜日、13時から13時20分、令和5年11月、12月生まれの子。問い合わせ、健康づくり課、電話 44-8680、0歳児限定ピヨピヨ広場、会場、ホットホット中城2階和室、開催日2月17日火曜日、開催時間10時から11時、対象、0歳児のお子さんとそのお母さん、内容、触れ合い遊び、育児相談ほか、事前の申し込みが必要です。申し込み期間、1月20日火曜日から2月13日金曜日。問い合わせ、健康づくり課、電話 44-8680。保育園の開放日、各施設に直接連絡してください。保育園名、開放日、開放時間、連絡先の順に読みます。双葉保育園すくすくランド、2月4日水曜日、10時から11時15分。新和町 2-57、 電話 43-5225。 真心保育園体内ニコニコ広場、2月6日金曜日、10時から11時。加賀新251、電話 20-8585。真心保育園日の出お日様広場、2月19日木曜日、10時から11時。大川町 15-59、 電話 43-2509。 子育て支援センターのご案内、各施設に直接連絡してください。支援センター名、開所日、開所時間、育児相談連絡先の順に読みます。キララホットホット中城、月曜日から金曜日、10時から17時、土曜日、日曜日、祝日、10時から14時30分。育児相談は月曜日から金曜日の10時から17時。西本町 11-11、 電話 44-8680。 12月29日月曜日から令和8年1月3日土曜日は休み。コアラクラブ中城健やか子ども園、火曜日、水曜日、木曜日、祝日を除く、10時から15時。育児相談は火曜日、水曜日、木曜日の10時から15時。西城町 3-10、 電話 43-2444。 12月26日金曜日から令和8年1月5日月曜日は休み。コッコクラブ追児保育園、月曜日から金曜日、祝日を除く、10時から15時。育児相談は月曜日から金曜日の10時から15時。炊事3246、電話 45-1100。 火曜日は計画活動あり。12月27日土曜日から令和8年1月4日日曜日は休み。メイプルクラブひだまり子ども園、月曜日から金曜日、祝日を除く、9時から12時、13時から15時。電話、面接、メールによる相談、要予約 12.91-5、 電話 46-3131。 12月27日土曜日から令和8年1月4日日曜日は休み。 QR コードあり。仲良し木菅子ども園、月曜日から金曜日、祝日を除く、9時から12時、13時から15時。育児相談は月曜日から金曜日の9時から15時。黒川1124、電話 28-8811。 12月27日土曜日から令和8年1月4日日曜日は休み。健やか精神子ども園、月曜日から金曜日、祝日を除く、9時から12時、13時から15時。育児相談は月曜日から金曜日の9時から15時。西栄町 9-46、 電話 43-3650。 12月25日木曜日から令和8年1月4日日曜日は休み。南さわらび保育園、月曜日から金曜日、祝日を除く、10時から15時。育 富士相談は月曜日から金曜日の10時から12時、星宮町103-1、電話 20-7628、12月27日土曜日から令和8年1月6日火曜日は休み。休日診療所、健康保険証、マイナ保険証または資格確認書を持参してください。中条地区休日診療所、ホットホット中条内、西本町 11-11、 電話 44-8621、 当日のみ。診療日と担当医師、2月1日日曜日渡辺淳、2月8日日曜日花野真一、2月15日日曜日鈴木薫、2月22日日曜日笹川康夫。いずれの日も診療時間は9時から11時30分、13時30分から16時30分。柴田地区救急診療所、県立柴田病院前、柴田市本町 1-16-14、 電話 23-8350。 診療日と診療時間、月曜日から金曜日19時30分から21時30分、土曜日18時30分から21時、日曜日祝日9時から11時30分、13時30分から16時30分、18時30分から21時。胎内市の歴史探訪、237、集落の歴史、23、村松浜。村の由来と歴史。日本海に沿う砂丘上に位置し、東南には松林と畑地が続き、北東は中村浜、南西は藤塚浜、現柴田市に接します。縄文時代から人々が住み始め、平安時代になると半額御前と関わりの深い上司が統治を治め、村では塩作りなどが頻繁に行われました。上司滅亡後、鎌倉の御家人の三浦和田氏、後の黒川氏、中条氏が胎内市一帯を治め、村松浜は中条氏の領地村松となります。当時樹齢数百年の松の木が点在していたことから、それが村松の名の由来となったと伝わります。また集落の南側の小高い丘にある小高神社を含む一帯は古文書に村松の小高の宮と見られ、奥山の庄の中城と南城、関沢、長塚、城塚から塩津付近の教会の一つとして当時重要な場所でした。村松浜の繁栄と平野家。江戸時代の初めは村上藩領でしたが、その後幕府の天領となり、幕府の加護のもと通商交易を行い、特に海鮮業が盛んとなります。中でも平野家4代目当主安野城は、天明の飢饉の際私財を放出し、印旛沼、千葉県の開拓事業に3000両、今のお金で3億円を献金したことから、幕府から名字を名乗り、刀を持つことを許されました。また平野家5代目当主は、天保の飢饉の際村人が困窮している姿を見て、香川県の琴平神社を模した神社を創建し、親しみを込めこんぴら様と呼び、境内周囲に堀を巡らす事前救済事業を行いました。平野家で最も隆盛を極めたのは7代目当主世官の時ですが、その弟の連蔵も西洋式捕鯨船を購入し、教科書にも掲載されている中浜万次郎、ジョン万次郎を船長として、小笠原島の開拓と捕鯨事業を行うなど事業家として活躍し、村松浜から小笠原島への移住も促しました。幕末の動乱と近代化、江戸時代ににぎわいを見せた村松浜でしたが、幕末の戊辰戦争で平野家が長年の幕府の恩に報いるため会津藩に協力し、千両箱と食料を村上城に運搬しようとしたことから、村上城落城後、新政府軍に平野家の屋敷は火にかけられ、集落の一部を焼き払われてしまいます。村松浜集落は大きな打撃を受け、 毎年行われていたこんぴら様のお祭りも中断してしまいます。明治22年に村松浜は松塚村となり、こんぴら様のお祭りも再興し、また大正11年には村松浜小学校が現在の旧平野家屋敷跡に新設され、豊漁の年も続いたことから、村はにぎわいを徐々に取り戻していきます。昭和の復興と天然ガス。昭和の初め頃には医者、旅館、大工、桶屋、鍛冶屋、綿屋、土蔵屋、豆腐屋、ろうそく屋、線香屋、いわし屋など数えきれぬほどの店が見られ、特にいわしが多く取れた時は学校が臨時休校になったといいます。こんぴら神社の豪勢な仕掛け花火や勇壮な七夕祭り、盆踊りなども行われました。農業についてもさつまいも栽培のほか、昭和28年頃からタバコ作り、チューリップの球根、大根、ニンニク、ごぼう、ネギ、スイカなども栽培しました。昭和30年の町村合併で村松浜は炊事村となります。海岸地帯の地下には天然ガスが埋蔵されていることから、日本工業株式会社が村松浜で中条油田炭鉱所を開設して試掘を始め、同34年には中条油業所を立ち上げ、日本有数のガス田となるなど、地域振興に大きな役割を果たしました。またガスとともに汲み上げた熱水を利用した温泉は今でも多くの人たちを癒し続けています。同42年には中条町に編入され、同43年に村松浜小学校と村松浜保育園が新設されます。同63年にはゴルフ場もオープンし、地域が発展し続け、平成14年には風力発電を開始し、美しい海と白い砂浜、風車がマッチした村松浜の海水浴場には毎年多くの人が訪れています。文写真障害学習課。写真が5枚。写真1、小鷹神社。写真2、こんぴら様と堀。写真3、昔の村松浜小学校正門付近。昭和45年。大正11年に平野家跡地に新設された木造校舎を昭和42年に新築したもの。平成14年に閉校。写真4、現在の村松浜小学校正門付近。令和7年。大正12年4月、寄付者山田てると刻まれた正門が今も残ります。奥に見えるのは新設の村松浜集落センター。写真後、風力発電と村松浜の海岸。写真終わり。司法の中から答えを見つけて応募しよう。司法アンケートクイズに挑戦。問題3択問題です。1月28日に開催するニコラク体内手仕事部では、カラフルな小物入れを作りますが、何を使って作成するでしょうか。あ、レザー。い、折り紙。う、クラフトテープ。応募方法、はがきまたは応募フォーム。市ホームページの応募フォームから応募ができます。応募フォームはこちら、 QR コードあり。お一人につき1通とし、市内在住の方に限らせていただきます。問題の正解者のうち、市政や司法に対するご意見や今月号の感想をいただいた方の中から、抽選で図書カード500円分を4名様に差し上げます。応募でいただいたご質問は内容により担当課から回答します。ご質問はお電話で各課にお問い合わせいただくか、市ホームページの各課へのお問い合わせをご利用ください。締め切り1月15日木曜日、当日消印有効。前月号の答え、い、20。前月号の応募者数と正解者数。応募者数32人、正解者数32人。当選者の発表は、商品の発送をもって返させていただきます。はがきで応募の場合の書き方。裏面に、クイズの答え、郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号。市政や司法に対するご意見や、今 今月号の感想も忘れずに。表面に郵便番号 959-2693 胎内市新和町2番10号胎内市役所総合政策課広報情報推進係行きとご記入ください。応募を通じて取得した個人情報は商品の発送といただいたご意見や感想の活用にのみ使用します。ご意見や感想は個人情報を除き司法や市ホームページに掲載することがあります。覚書1月3日土曜日新潟ふるさと CM 大賞放送、5日月曜日市役所仕事始め、7日水曜日夜間窓口、10日土曜日胎内市消防団出初め式放水実演、14日水曜日夜間窓口、16日金曜日4ヶ月時検診、7ヶ月時検診、17日土曜日胎内市美術館冬の企画展、3月22日まで、21日水曜日1歳児歯科検診夜間窓口、22日木曜日1歳6ヶ月時検診、25日土曜日文化財放火デーに伴う防火訓練、28日水曜日ニコラク胎内手仕事部夜間窓口、30日金曜日3歳児検診、31日土曜日癒しマルシェで毎日グッドデイ市長同棲、11月21日から12月20日、11月21日金曜日胎内市合同金婚式、23日日曜日祝日JA 北新潟胎内地区地産地消大収穫祭、26日水曜日令和7年度後期区長会議黒川地区区長会懇談会、27日木曜日柴田地域広域事務組合議会下越福祉行政組合議会、28日金曜日新潟県市長会臨時総会議会運営委員会、29日土曜日時和会胎内支部胎内の会、30日日曜日船戸集落収穫祭、12月1日月曜日民生児童委員委嘱状伝達式及び歓送迎会、2日火曜日クラレ作業所新建屋竣工披露会、4日木曜日機械定例会初日特別栽培米研究会収穫祭、5日金曜日胎内スキー場安全祈願祭、6町内連絡協議会懇談会、7日日曜日炊事区民懇談会、8日月曜日胎内市老人クラブ連合会懇談会、9日火曜日障害学習施設整備推進審議会、10日水曜日胎内市4地区区長会合同懇談会、11日木曜日柴田地域シルバー人材センター懇談会、12日金曜日炊事地区区長会懇談会、13日土曜日 NPO 法人スポーツクラブ胎内懇談会、14日日曜日村松浜交流センター竣工式、16日火曜日フィジー臨時代理大使表敬訪問胎内市商工会行政懇談会、17日水曜日コメリハード&グリーン中条店繁盛祈願祭、18日木曜日議会定例会一般質問議会運営委員会、19日金曜日議会定例会一般質問僕の私の歯元気、3歳児検診で虫歯のなかった子を紹介します。阿部めぐるちゃん東本町、今井春人ちゃん中条、大畑葵ちゃん平木田、加藤誠ちゃん高畑、桑野真凛ちゃん東木、崎川みのりちゃん中条、桜井かなちゃん西本町、 菅井音ちゃん大川町、竹花恵麻ちゃん共和町、半間木原ちゃん茜町、堀糸瀬ちゃん平木田、松田朝日ちゃん黒川、ディアー君のディア体内ナンバー3、ホームゲーム開催10月18日、2025年 X1 エリアレギュラーシーズン第4節、初の秋の公式戦となる対ブルーサンダースとの試合が胎内市総合グラウンド陸上競技場にて開催されました。市の後援により胎内市民の方500名様無料招待、 NSG グループの協賛により市外の方も300名様無料招待、市内の飲食店5店舗胎内高原ワイナリーさんに出店いただき、フィールド外でも会場を盛り上げ、ハーフタイムには中条中学校吹奏楽部による演奏、工藤餅屋、木のとまんじゅう屋の紅白まんじゅうの投げ入れなど、胎内市を全力で堪能いただける場を準備しました。予報の時点で雨の可能性が高く、後半からは降ったりやんだり、アメフト観戦には厳しい天候の中、多くの方が試合終了まで熱い声援を送ってくださいました。3回目の陸上競技場のスタンド、間違いなく今までで一番多くの方にお越しいただき、選手、チア全員本当に励みになりました。普段のフラッグフットボール普及の活動で交流のある中条高校追試小学校の皆さんからメッセージ入りの応援幕をいただきました。その後の試合の際にもベンチサイドに掲げ力をもらっています。これからは認知拡大だけでなく、ファン拡大もさらに強く意識し、皆様に愛されるチームを目標に変わらず活動していきたいと思います。引き続きご支援ご声援のほどよろしくお願いいたします。写真が2枚、写真1、来場者が見守る中、ボールを持って走る攻撃を仕掛けている胎内ディアーズの選手たち。写真2、中条高校追試小学校からの応援幕を掲げ、胎内ディアーズの選手たちとチアリーダーズが全員並んでいます。両脇には胎内市のご当地キャラクターのヤラニャンと胎内ディアーズのマスコットキャラクターディアー君がいます。後ろのスタンド席には多くの来場者の皆さんがいます。写真終わり。以上で四方胎内ナンバー469令和8年1月合併号を終わります。編集・発行・デザイン、胎内市総合制作課、郵便番号 959-2693、 新潟県胎内市新和町2番10号、電話 0254-43-6111、 ファックス 0254-43-2868、 メールアドレス koh@city.tainai.lg.jp。 次回発行、令和8年1月30日金曜日。次号は2月1日号です。1月15日号は発行しません。以上、音訳担当は胎内市音声訳秘話の会でした。